これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は、
白神山地で地球温暖化を考えるというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の石田幸信先生です。
こんばんは、石田幸信です。
そして石田先生の研究室からは学生の皆さんにおいでいただきました。大学院修士1年の皆さんです。順にご紹介しましょう。庄司優さん、高橋啓太さん、蓮沼博さんです。
こんばんは。
そして今週のアシスタントは海沢葵さんです。
はい、皆さんこんばんは、海沢葵です。
先生、今日は、白神山地で地球温暖化を考えるということで、オープニングが虹という曲がかかりましたけれども、虹というとですね、昔あの雨上がりの虹はすごいこう気持ちのいいもんなんですが、
はい、
その虹の前の雨っていうのはなかなかあの予想がつかないというか予報がつかないっていう感じがしますが。
そうですね、なかなかあの勘で、まあ、当たるっていうものではないですね。
下駄を投げても当たらないという感じですよね。
そうですね、たまに当たることもありますけどね。
そうですよね。実際に昔はどういうあの予報の仕方っていうのをしたんでしょうね。
昔はやはりあの今でさえあのいろいろ細かい予報が出てますけれども、昔の人はまだあの五感を使って経験から予測をしてたんですね。
ほう、というと、
例えばあの夕焼けが起こると、まあ、その後は晴れると言ったこととか、
はい、
まあ、朝焼けはあの天気が下り坂になると言ったことが、うん、まあ、昔から言い伝えられています。
経験則みたいな感じですよね。
そうですね、うん、
これはあの実際に理由があるんですか。
はい、まあ、天気はよくあの西から変わるっていうふうに言うんですけれども、日本付近ではあの偏西風、強い西風があの上空の方を吹いてまして、うん、ですのでその西風に乗って天気が変わるんですね。だから天気は西から、変わっていきます。
あ、そういえばあの NHK の、 あの中来さんの天気予報でも、西日本に雨が降ってるからまもなくこう関東の方にも降るでしょうとかっていうのがありますよね。確かに。
そうですね、
これはやはりその日本では西の方から順番に天気が変化していくということなんですね。
はい、そういうことですね。
はい、じゃあ朝焼けはどうして下り坂なんですか。
そうですね、朝焼けっていうのは、まあ、要は朝焼けっていうのは東側にあるので、
うん、
そうすると、まあ、東側が晴れてるということになります。
うん、
すると時期にその西から天気が悪いところがやってくるだろうと、まあ、そういうことなんですけれども。
なるほど。これは、まあ、今までその西から天気が変わってくるという経験が、あの夕焼けは晴れ、朝焼けは、まあ、雨とは言わないけども下り坂だという、はい、言い習わしになったわけですね。
そうですね。
うん、この他に何かありますか。
あと、まあ、もう一つよく言われるのが、そのツバメの低空飛行は雨ということで、ツバメが低く飛んでると、まあ、雨が降るということも言われています。
うんうん、これはどうしてなんですか。
雨が降る前っていうのは、まあ、湿度が高くなって非常にこうジメジメしてくるんですけれども、
うん、
そうするとですね、まあ、虫があまり高く飛べなくて、
はい、
まあ、地面すれすれのところをこう虫が飛んでるわけです。で、ツバメっていうのはそういう虫を食べるもんですから、
うん、
その餌がまあ低いところにあるということなんですね。
あ、ということは必然的に低いところを飛んでいるので、それを見たら雨が近いぞと。
そういうことになります。
ということですね。
はい、
あとこの他には何かこう、例えばあの空を見上げた時に分かるようなその昔の天気の言い伝えというのはあります。
あとは、まあ、あまりこれは聞いたことはないかもしれませんけれども、まあ、日傘、月傘は天気が下り坂ということも言われております。う
ん、これは何か理由があるんですか。
日傘っていうのはなかなか、若い人はあまりよくわからないかもしれないですけど日傘っていうのは、まあ、太陽の周りにこうぼんやり薄曇りがこうかかってるような状態なんですね。うん、
太陽の周りにまん丸く見えるっていう。
そうですね、
形ですか。
はい、はい、 で、まあ、日傘のような雲っていうのは、まあ、比較的高いところ、まあ、地上からまあ5000メートルぐらいという高いところにありまして、でこれをまあ見層雲というんですけれども、まあ、そういった雲っていうのは天気が、下り坂になる前兆なんですね。どうしてかっていうと、まあ、あの低気圧っていうのを皆さん天気予報とかで聞いたことあるかもしれませんけれども、はい、天気圧の前面にはですね、あの温暖前線という、ものがありまして、はい、でその温暖前線にかかる雲が見層雲なんです。ですから見層雲が見えると、まあ、時期にその低気圧がやってきて雨を降らせると、うん、そういうことになります。
なるほどね。これは理屈が通ってるわけですね。
はい、
はい、あと例えばですね、これは月も同じなわけですね。
そうですね、うん、夜も月に、まあ月傘というらしいんですけど、私もあまりよく知らなかったんですけれども、うん、月傘と月がさんかかると、まあ、天気がやはり下り坂になるのではないかと言われています。
なんか、私も月の周りに丸いものがあの大きく見えたっていうのはちょっと記憶にあるんですが、その場合はやはり下り坂になっていく日なんだよということなんですね。
そうですね。
この他にはどんなものがありますかね。
まあ、やはり津軽というと雪に、まあ、非常に注意が向けられると思うんですけれども、
はい、
まあ、大雪の後は豊作だということも言われております。
大雪で豊作、
はい
はい、これはどういう流れなんですか。
そうですね、雪っていうのは、まあ、我々にとっては厄介者でなかなかそのいいイメージが湧かないんですけれども、まあ、天気とは関係なくですね、うん、まあ、雪が降った後、山にはまあ雪が降った後、その後 春先溶けてくるんですけれども、うん、で溶けた水はどうなるかっていうと、まあ、川に流れ込むわけです。
はい、
で川の水はまあ農家の人がその農作物の育成に使うわけなので、うん、その大雪が降った後っていうのは水資源が豊富だということになるわけです。なのでそういう時は、農作物を育てやすい環境にあるので、豊作になるのではないかというふうに言われております。
うん、これはもうあれですね、昔の方々がその経験的に知ったことがことわざのようにして残ってるわけですね。
はい、そうですね。
これはなかなか昔の方っていうのはいろんなこの自然現象をよく観察してたということでしょうかね。
そうですね、まあ、昔の人の知恵っていうのは非常に素晴らしいことだなと思うんですけれども、まあ、特にその自然を注意深く観察してないとわからないことがいろいろありまして、
うんうん、
で今はですね、まあ、子供さんなんか、まあ、特にあまり外で遊ばなくなってきてるなんてことも言われてますけれども、ね、まあ、我々大人もですね、そのデスクワークとかで室内で仕事をすることが多くなってますので、うん、なかなかその外の自然に触れるという機会がないので、うん、まあ、あまりこういうことわざとかもですね、なかなか伝わっていかないのかなという気もします。
うん、実際我々もその外に雨が降ってるかどうか自分の目で確かめるよりもパソコンの画面で気象庁のアメダスのデータ見たりして、ああ降ってるなとかって思ったりしますもんね。
そうなんですよね。窓を開ければ分かることも、まあ、コンピューターなんかを使って、うん、知ったりしますね。
うん、またあのこう西の空を見ないでその、気象庁なり国土省なり の、レーダー雨量計でしたっけか、
はい、
あれを見るとあそろそろ雨が降ってくるなとかっていう話もしてますもんね。
そうですね。うん、
今その例えば気象庁の気象予報とかですね、
はい、
そういうのはどうやってその予報を作るんですか。
今はさすがにそういうなんて言うんでしょう、経験則で、まあ、予想するっていうこともなかなか難しいですし、
うん、
まあ、そもそもその気温が何度になるかとかそういう数字とかはですね、当て勘ではなかなか当たらないということもありますので、
そうですね、
今あの計算機を使って、天気予報を、予報するようにしています。
うん、ということは気象台あるいは気象庁に金の下駄が置いてあるとかっていうことはないわけですね。
そうですね、残念ながら。
実際にはこの観測するわけでしょうけども、
はい、
どういう観測をしてその気象の予報が出るんですか。
よくまあ皆さんあの天気予報とかでアメダスっていうのを、お聞きになったことがあると思うんですけど、
耳に馴染んでますね。
まあ、ああいったものはですね、まあ、地上の、天気というよりはまあ気象ですね、気温とか温度とかですね、風とか雨とかそういったものを測ってます。でそれに加えてですね、あの気象庁の方では風船に、気象観測機材をつけて上空の、状態もですね、測るようなことをしております。
風船にその機械をつけて飛ばしてやるわけですか。
はい、そうですね。
その機械は返ってくるんですか。
残念ながらそれは使い捨てなんですね。
飛んでったらそのまんま。
はい、
どれぐらいの高さまで上げるんですか。
高さはまちまちなんですけれども、うん、まあ、少なくともあの10キロぐらいは上空までは 上がるようになっています。
なんかもったいないような気がしますね。落ちてきたらそれ自分のものにしていいんでしょうか。
残念ながらそれは、使えないんですね。その気象観測測器にはですね、その気象庁の方の連絡先が書いてあって、
はい、
それを拾った方はあの気象庁の方に届けなさいということが書いてあります。
そっか、お土産にはできないわけですね。
そうですね、
はい、でそういう機械を使って、まあ、気象の気温とか湿度とか、はい、そういうものを観測するわけですね。
はい、そうです。
それ一個一個のデータを直にその予報に役立てるということになるんですか。
実はですね、その後結構いろいろ複雑なことをやっています。
はい、
まあ、計算機の中ではですね、その数字をまあ扱わなければいけないので、うん、まず大気をですね、角切りにするんです。
大気を角切りっていうのはその空気にこう線を入れるということですか。
そうですね、はい、
あくまでもイメージとしてですね。
そうですね、イメージとしてです。
はい、でその角切りにした、まあ、サイコロ状になった空気をどうするんですか。
はい、まあ、その角切りになった空気のことをまあ専門的には格子というんですけれども、うん、その四角の中のですね、まあ、温度とか湿度、まあ、もしくはまあ液体の水の量ですね、
うん、
とか風とか気圧、まあ、いろんなその空気の性質があるんですけれども、まあ、そういった情報をですね、使って計算します。
はい、計算するといってもさすがにこの、普通の算数じゃないわけですよね。
はい、そうですね。うん、
でこれを計算するとその予報が分かるわけですか。
はい、まあ、例えば先ほどの話もありますかしたけれども、西からまあ天気が変わってくるということで、まあ、風上の方ですね、風上の方からいろいろ影響が伝わってくるわけです。
はい、
ですのでその格子の風上の情報が、まあ、風下の方へ伝わることで、うん、まあ、次の時間にどういう、気象状態になるのかということを知ることができるわけです。
それを細かいその何でしたっけ、格子を全部計算していくと次のその天気の状況が分かると。
え、そうなります。
これはかなり先まで分かるんですか。
え、それがなかなか難しくてですね、まあ、言ってみれば伝言ゲームとまあ同じようなもんでですね、
はい、
伝言ゲームでもその 2,3 人であれば割とその言ったことが正しく伝わってくるんですけれども、うんうん、まあ、10人ぐらいになってくるとですね、だんだんあやふやなことがなってきて、ね、最後の人はなんかちんぷんかんぷんなことを言ってると、はい、いうことも起こったりします。
うーん、
ですので、
はい、
短い、時間であればですね、割と正確な予報ができるんですけれども、遠く離れた時間であるとなかなか正確に当てられないということも、考えられるわけです。
うん、ということは明日の天気はある程度わかるけれども、来週の天気は少しあやふや、来月の天気はかなりあやふやというようなイメージでよろしいでしょうか。
は
い、
まあ、気象庁の人には怒られてしまうかもしれませんけれども、はい、なかなか当てるのは難しいということになります。
そうですか。いや、今の時代でもなかなか天気というのは難しい。これはその曖昧な分がどんどん先に行くに従って曖昧が大きくなっていくということなんですね。
そういうことになりますね。
まあ、ここら辺のところは正確にと言ってもなかなか難しいということなわけですね。
はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の石田幸信先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、今一番、世の中のキーワードになってるっていうのはストップ温暖化とかっていう表現がありますけども、
はい、
この温暖化の現状というのはどういうふうになってないんですか。
ですね、世界ではまあ100年間でだいたい 0.7 度、気温が上昇しているだろうと、
うん、
で日本では同じくですね、100年間で約 1.1 度上昇しているというふうに言われております。で実はまあ東京なんかですはね、ですとですね、もっと極端で同じ100年間で3度も上がるということが言われています。
ほう、これは なんでその東京だけがそんなに極端に上がるんでしょう。
東京の場合はですね、よくヒートアイランドなんてことが言われているんですけれども、
うんうん、
東京はまあ街中なので、
はい、
非常に人間活動の影響が強く出ているわけなんです。
はい、
で例えばですね、都市はまあコンクリートとかアスファルトの部分が多くて、まあ、地面に水が少ないので、
うんうん、
水が蒸発するときにまあ気化熱というのを奪うんですけれども、
はい、
まあ、例えば我々汗をかくとまあひんやりするということがありますが、はい、そういう水の気化熱で熱が放出されるんですが、都市にはそういう水がないので熱が逃げにくいと いうことになっています。
でもそのどうもこう体感的に100年の間に 0.7 度とかですね1度とかって言われてもそんなに違いないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですが、実はこれそんなに違うんですか？
そうですね、なかなかあの観測で測定するのは難しいんですけれども、というのはまあ100年間で3度といってもそれは10年間にすれば 0.3 度、もちろん1年したらもっと細かい数字になるわけですね。だからまあ継続的に長いことを観測しないとまあこういう結果が得られないわけです。
でその温暖化の原因なんですけど、ストップ温暖化ではあの CO2 の排出量を減らしましょうとかいうふうな、まあ、標語がありますよね。
はい、
CO2 はやっぱり真犯人なんですか？
今のところまあ影響の大小は議論が分かれるところなんですけれども、
はい、
CO2 の量が増えれば増えるほど、まあ、気温は上昇するということが言われております。
これは世界的に見ても同じということなんですね。
はい、そうですね、うん、
でこの温度がですね1度上がるとか 0. 何度上がるとかっていうレベルの上昇なんですけど、はい、このぐらいの上昇でそんなに影響があるんですか？
そうですね、例えばですね、農作物、まあ、こういったものにも影響を与えます。平均的にはまあ3度ぐらいの上昇でも、その最高気温とか最低気温、まあ、そういったものは非常に激しくこう変動するので、たまにはまあそのものすごく暑い日があったりとかですね、ものすごい寒い日があったりするわけなんですけども、その最高気温が上がったり最低気温が上がるっていうのはもっと、顕著なことが現れてきます。
その時々最高気温がぐんと高くなったり最低気温がぐんと低くなったり、ムライでその我々の生活にそんなに影響が出るもんなんでしょうかね？
そうですね。
で、実際にこの温暖化の影響が我々の身近なところではどういうところに現れてくるんですか？
まあ、例えばですね、まあ、季節感が変わってしまうということもあると思います。
この温暖化自体にですね、我々の、まあ、生活が影響されるということであるんであればですね、例えば弘前の周りにあるリンゴとかブナとかそういったものにも影響が出てくるんでしょうか？
そうですね、まあ、津軽といえばやっぱりリンゴということなんですけれども、リンゴにも影響が非常に強く出てくると思います。
リンゴにも影響があるっていうと、まあ、かなり大変な話だと思うんですけども、この温暖化っていうのは止まる見込みはないんですか？
そうですね、先ほどまあ温暖化の真犯人はまあ CO2 だということを言いましたけれども、実は温暖化が進んでいくとですね、水からの蒸発が増えて大気中の水蒸気が増えるということになります。で実はこの水蒸気も温暖化に加担してですね、
ほう、
その水蒸気も温室効果の気体なんですね、
はい、
でそうするとまたさらに気温が上がるということになります。計算による温暖化の予測は、まあ、あくまでも今まで発見された物理過程をもとにしていますので、今までにないようなことが起こってくると予測の精度が落ちてしまいます、
うん、
なので、まずはまあ現在起こっていることがどういうことなのかということを注意深く、観測していくことが重要だと思います、
はい、
でそこで我々は、まあ、温暖化に対して脆弱だと言われている、まあ、白神山地のブナ林で、気象観測や、植生調査を始めることにしました。
はい、
まあ、例えばなんですけれども、学生がやっている研究として、まあ、白神山地は、まあ、雨とか雪が多いということが言われているんですけれども、うんうん、まあ、それは何でなのかと、でまた、まあ、雨が多いって言われているんですけれども、まあ、どのぐらい降っているのかということから、まあ、研究を始めていくわけです。
はい、そうしますとその研究をしている学生さんがこの中にいらっしゃるわけですね。
はい、そうですね。この雨のことを研究しているのは蓮沼君になります。
はい、蓮沼さん、
はい、
お待たせしました。
はい、
まずお聞きしたいのはですね、
はい、
なんで白神山地の雨を研究するようになったんですか？
そうですね、白神山地が世界遺産に選ばれた理由としてやっぱり生物が多くて生態系が多様だっていうことがあるのです、う
ん、はい、
ですがでその生態系の多様性が維持されてきた理由の一つとして豊富な雪とあと雨が挙げられています。でこのまだ下の入っていない自然を持った白神山地の、まあ、環境を考える上で、まあ、雨に について研究するっていうことが、まあ、大事ということであるということから、まあ、研究しました。
はい、白神山地の雨っていうのは平地の雨とどう違うんですか？
一般的に山地の雨では平地に比べると多いと言われています。でその理由としては、山に、湿った空気を持った風が当たると、斜面に沿ってその空気が上昇するんですけど、うん、
はい、
それが上昇するにつれてその空気に含みきれなくなった水蒸気が水滴になって、それが雲に変わるんです。
ああ、そういえば山にはよく雲がかかってますよね。
あ、はい、でその雲が雨を降らせるので、まあ、平地に比べると、まあ、多いと言われています、
うん、はい。ちなみにその白神山地に行って雨量計持ってって雨を量を調べたんですか？
あ、そういうのできればいいんですけど、はい、重くて、まあ、大変というのもあり、
はい、
基本的に、気象庁さんのレーダーを使って、雨量を測っています。
あのホームページとかでよく出てるあの雨のレーダーですか？
はい、あの一般の人だとやっぱり天気予報 の、 あのお天気お姉さんが説明するあの映像が浮かぶと思いますけど、はい、まあ、ああいうように表示される レーダーの、まあ、で表示される降水強度の方を、まあまあ、分析 するということになります。う
ん、先生、そのレーダー見ただけで雨量がすぐに分かるんですか？
なかなか、まあ、分布を見るっていうことではどこで強い雨が降ってるかなということは、まあ、簡単に分かるんですけども、まあ、実際上は、まあ、いろいろ誤差があるわけなんです。
うん、それで、まあ、現地に行って調べる必要があるということなんですね。
あ、はい、
で実際にその測ってみたらやっぱり白神山地多かったんですか？
あ、それがですね、実際に調べてみると、同じぐらいの標高の八甲田山の、塚湯に比べて、まだ夏しか調べてないんですが、うんうん、夏の雨量でも非常に多いことが分かっています。
お、実際測ってみたら白神の方が八甲田より多かったと。
はい、あ、はい、
お、これはなんで白神の方が多いんでしょうね？
あ、まだ研究の途中なので、あのはっきりしたことはまだ言えないんですが、
はい、
その白神で雨が観測された時は調べてみると秋田側から青森へ抜けてくるような風の時に雨が降ることが多かったんです。
うんうん、
なのでそれが山をあの登ってくる時に、先ほど言ったようなあの山に風が、山に風が当たることによって、まあ、雲ができて雨が降るってことによって、まあ、平地に比べると多い、降雨をもたらしたんじゃないかと、考えています。
うん、これはそうしますと、もう白神山地はすっかり雨が降る条件が整ってるということですかね？
はい、そうなるんじゃないかと思います。
さて先生、この白神山地雨が多いから、まあたくさんブナが生えてるということになるんじゃないかと想像するんですけども、
はい、
温暖化が進んでくるとさらに雨が多くなってハッピーですね。
それがですね、実は、まあ、そうとも言い切れないんですね。
はい、
まあ、ブナにとっては、まあ雪があるとですね、割と他の植物が生えにくくてブナがまあ、生えやすい状況にあるんですけれども、
競争相手が少なくなる。
そうですね。で、温暖化が進むとですね、その降るべき雪がですね、雨に変わってしまうということも考えられるわけです。
うん、となると競争相手が多くてブナとしては困ったぞと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
そうすると気象条件はブナだけにいいわけじゃなくて他の競争相手にも良くなっちゃうと。
はい、そういうことになりますね。う
ん、ブナにとってはあまりいい結果にはならない、
はい、
可能性が強いと。
はい、そうなりそうです。
なるほど、先生これなかなか面白い研究されてますね。
まあ、あの気象のことだけではなくてですね、うん、植物のこともよく調べないといけないので、まあ、なかなか 難しいテーマでもありますし、面白いテーマでもあると思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の石田幸信先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、お待たせいたしました。このスタジオには、石田先生の研究室から庄司さんと高橋さんに来ていただいておりますが、まず庄司さん、庄司さんの研究テーマっていうのはどういうものでしょう。
はい、私の研究テーマは白神山地のブナ林がどのぐらい二酸化炭素を吸収しているかという研究テーマです。
どちらかというと地味めな研究テーマなんですが、なんでこの研究テーマにしたんですか。
私がこの研究テーマを選んだのは、今もともと自然にも興味もありますし、気象にも興味があって、で地球温暖化ということで今二酸化炭素がすごく注目されていますが、特に注目されているのが人間が排出する二酸化炭素がいろいろ取り上げられているんですけど、そうじゃなくて植物が吸収する二酸化炭素に注目して研究するというのが面白いなと思ってこのテーマにしました。
さて高橋さん、高橋さんの方はどういう研究テーマですか。
はい、僕は白神山地のブナがどのような気候な時に成長しやすいのかについて年輪に着目して研究しています。
白神山地のブナということなんですね。
はい、
ちなみにですね、白神山地にブナが多いっていうのは何か理由があるんですか。
はい、その理由はですね、白神山地がブナの成長に適した比較的低い気温であることに加えて冬に雪が多いためだと思われます。先ほど石田先生もおっしゃいましたが、雪が多いという厳しい環境下ではブナ以外の他の樹木がうまく成長できないためではないかと思われます。
競争相手がいないと。
そうですね、
ということですよね。はいはい、さて、庄司さんの方にまた質問を向けますけれども、
はい、
このブナをはじめとした植物ですよね。
はい、
植物っていうのは、まあ、炭酸ガスを吸収しているというふうに言われてますが、
はい、
どのぐらいの量になるんですか。
地球全体では陸上で1年間で光合成によってだいたい1430億トン吸収していて、で植物は光合成だけではなくて、同時に人間が行うように呼吸をしていたり、他にも土の中の微生物が有機物を分解するので二酸化炭素を同時に放出もしています。
つまり呼吸してるっていうことですね。
そうですね、
はい
はい、それによって1376億トン炭素が放出されているので、
はい、
だいたい陸地では植物は49億トン吸収炭素を吸収しています。
すごい量ですね。引き算するとこんなに黒字になったと、はい、いうことですね。
はい、
これだけの量があると実際に植物が多かったり少なかったり、あるいは呼吸の方が活発で、
はい、
光合成が活発じゃなかったりする、すごい大きな差が出てきますね。
はい、そうですね。
あとその植物は陸上だけじゃないと思うんですけど、
はい、
海の方にも何かありますか。
はい、海でも二酸化炭素を吸収しているんですけど、海の面積は陸上よりも大きいのですが、吸収量は1年間で13億トンと陸上に比べて小さくなります。
これは海でも呼吸をして光合成をしてっていうのの差し引きが13億トンということですね。
あ、はい、そうです。
はい、そうするとこれで結構な量が吸収されてますね。
はい、そうです。
これだともう安泰じゃないですか。
いや、そうではなくて、
はい、
今地球温暖化問題で注目されているように、化石燃料の燃焼ですとか、燃焼によっては1年間で59億トン炭素が放出されていて、その他にも木を伐採したり、うん、農地を宅地に変えるというような人間活動で12億トン炭素が放出されているので、植物が吸収していても炭素を放出している量の方が多くなります。
少し多くなると。
はい、
はい、日本ではどうですか。
日本では、 針葉樹林が1年で2500万トン炭素を吸収しています。で、1990年の京都議定書で日本が森林を吸収する量としてカウントしているのがこの量なんですけど、この他に広葉樹林は1年で1650万トン二酸化炭素を吸収しています。で、これは1990年の日本の CO2 排出量の 12.1% に相当します。
これはどういうふうに見ればいいんでしょうか。
日本はとても狭い国土なので、その面国土の面積の割には多く二酸化炭素を吸収しています。
じゃあ日本はとりあえずは CO2 の削減に少し貢献していると。
と思います。
なるほど、
はい
はい。ちなみにですね、はい、その日本の国にもたくさん樹木が生えてるんですけど、
はい、
この植物がですね、吸収する量っていうのは、
はい、
例えば、まあ、草とかは1年で生えたりしますけど、
はいはい、
樹木はその年齢によって違ってくるものなんですか。
そうですね、木が生え始めた時はまだ木がつけてる葉っぱの量もすごく少ないので、光合成活動はあまり活発ではないので吸収量は少ないですが、成長するにつれて葉っぱが多くなると光合成活動は活発になるので吸収量も多くなります。
葉っぱの量で決まっちゃうと。
そうですね
これはどんどん木が成長するに従って葉っぱの量多くなりますよね。背も高くなるし、
はい、
これはもう木が年齢がいけばいくほど光合成の量が増えるということですか。
いや、そういうわけではなくて、白神山地のブナは老齢の木だと言われているんですけど、うん、そういう木は光合成能力が落ちてきて枯れたりする木も出てくるので、光合成によって吸収する量よりも呼吸によって放出する炭素の量の方が多いか、または同じぐらいの量だと考えられてきていて、炭素を吸収していないのではないかと今までの研究では言われてきていました、
はい
はい、なんですが最近の観測結果ではそういった老齢の木も炭素を吸収しているのではないかと言われてきていて、まだわからないことも多いので、今世界中のいろんな場所で観測が行われています。
なるほど、老齢古くなった木でも貢献しているはずだと、
はい、
いうことでの研究なわけですね。
そうです。
でも実際その木がですねどのぐらい貢献しているかというのはどうやって測るんですか。
白神山地での測定は2007年に微気象観測タワーが建てられまして。
微気象観測タワー、
はい、
はい、
それは32メートルのタワーなんですけれど、
ええ、
その頂上で周りの木の高さよりも少し高いぐらいの高度なんですけど、そこで二酸化炭素の濃度を測定しています。
その、微気象観測タワーで測ると、
はい、
その白神山地の木がどのぐらい炭酸ガスを吸収しているかが分かると、
はい、
いうことなんですね。
はい、
はい、ところで高橋さん、
はい、
この研究テーマ、先ほど年齢じゃないや、ブナがどんな気候で、
はい、
まあ、炭酸ガスを吸収しているかという研究だったらしいんですけど、はい、これは年輪に関係するんですか。
そうですね、まあ、昨今騒がれている地球温暖化の原因の物質として先ほどから二酸化炭素を取り上げて話していますが、この二酸化炭素を吸収しているのが森林にある、まあ、樹木になります。で、樹木も植物と同じように光合成を行って成長していまして、その時に二酸化炭素を吸収して、その吸収した二酸化炭素を木の内部に溜め込んでいます。
木の内部に溜め込むというのは具体的にどういうことなんですか。体が木の体ができるのに使われてるっていうことですか。
その時の一部になっていますね、
はい、自分の体にしちゃうわけですね。
はい、そうです、
はい、
で、その二酸化炭素の量を見る時になぜ年輪を使うかなんですけど、まあ、その年輪はなぜできるかについてですね、樹木のように 長い年月をかけて成長する植物っていうのは、その1年間の間に成長が活発な時期とそうでない時期がありまして、これを周期的に繰り返して成長しています、
はい、
で日本は中緯度に、属しているんですが、そこで、成長する樹木の場合は春に成長が盛んな時期を迎えて、幹に大きな細胞を作ります、うん、で成長が衰える夏から秋にかけては小さな細胞を作ります、
はい、
でまた冬にはほとんど細胞を作らず休眠状態で過ごします、
うん、
で春にできた細胞は白っぽくて、夏から秋にかけてできた細胞は黒っぽく見えて、この黒っぽく見えるものが年輪になります。
なるほど、はいはい、ということはその年輪を見ると木の成長の1年が分かると。
そうですね、
いうことなんですね、はい、ちなみにその木が CO2 を体に取り込んで体を作って細胞を作ると、
はい、
それが、まあ、あの季節によって成長が違うので年輪になって見えるということなんですけど、
はい、
年輪をどうやって測るんですか。
はい、年輪というとあのバームクーヘンのような輪切りの状態のものを想像するのが簡単だと思いますが、僕の研究ではそういう状態のものは使いません。理由はですね、白神山地は、ブナが多く生えているんですが、そのブナは貴重な環境で保護されているため、簡単にその木を伐採することはできないから。
ああ、切っちゃえば簡単だけど切っちゃいけないと。
はい、はい、そうですね。
じゃあどうするんですか。
はい、僕の研究では成長錐といって細い鉄パイプの先にドリルの刃がついているものを使って、うん、これを木の幹に押し当てて回すことによって幹の一部を円柱状の形で採取しています。
書き方鉛筆みたいな形で抜けちゃうわけですね。
そうです。
はい、
でその採取したその円柱状のものなんですけど、ブナの成長っていうのは非常にゆっくりしていて、年輪の幅がとても狭いんですね。
どれぐらいなんですか。
だいたい僕が研究したのでは1ミリから5ミリの間でした。
そんなに細いっていうか狭いんですか。
そうですね。でその5ミリの成長が見られた時っていうのは樹木の伐採があった年の直後で、その伐採の影響が成長に大きく現れているということが確認できました。
あ、ということはつまり他の木が切られると成長が良くなると。
そうですね、
いうことですか。これはどういう理由なんですかね。
はい、その木が伐採されるとその木の中心に木の周辺にある、木が切られることによって木の上部がこう、開けて、たくさんの木があるときに比べて葉っぱに当たる光の量が増えるので、光合成がより活発に行われて成長が良くなります。
ほう、ということはブナの成長には光がすごく影響するということですね。
そうですね。
他にその樹木が成長しやすい環境というのはあるんですか。
はい、一般には気温が高く、また降水量つまり水が多いほど成長は良くなります。しかし木の種類によっても異なるので一概に言うことはできません。現在の白神山地のように水が豊富な場所では降水による成長への影響は少なく、気温による影響が多いことがこれまでの研究で分かりました。
高い方がいいということですね。
そうですね、はい、一般的には、
はい、実際にその年輪が幅広いと、
はい、
まあ、光をはじめとするそのブナにとっての環境がいいと。
はい、そうですね。
いうことで、じゃあその年輪を調べると過去が分かるんですか。
そうですね、年輪はその、気候や樹齢などさまざまな影響を受けて成長しているんですけど、その気候などの環境の要素が最も強く関与しているということがこれまでの研究で分かっていまして、その気温や降水量などの変化と年輪の幅の変化を調べることで過去の気候を知ることができ、さらには過去の二酸化炭素の吸収量まで推定することが可能になるかもしれません。
なるほど、そうしますとなんか今のお話を伺うと気温が高くなって雨が多くなって、ブナにとってはすごくいいような気もするんですけれども、結果はどうなんですか。
そうですね、
温暖化が進んだ場合にはどういうふうになるんですか。
はい、 私と庄司さんの研究結果からも木の成長は気温が高いほど良くなる可能性があります。また光合成の源になる二酸化炭素の濃度が濃いほど成長が良くなるという研究例もあります。ですから温暖化がさらに進むと短期的にはブナの成長は良くなるかもしれません。しかしブナは比較的低い気温を好むので長い目で見ると分布の範囲が北上する、つまり白神山地からブナがなくなってしまうことも考えられます。
あ、ということはその温暖化自体が白神山地を変えてしまう可能性があるということですね。先生、あの今、お三方のですね、はい、研究を、まあ、ざっと紹介していただいたんですが、温暖化自体が白神に限定してなんですけれども、
はい、
あまり長期的にはいい影響がなさそうだという3人のおっしゃるようなんですが、ここら辺はいかがですか。
そうですね、まあ、非常に危惧するべきことなんですけれども、残念ながら、まあ、ブナにとっては、まあ、地球温暖化は長期的には良くないということになります。うん、まあ、ですので、まあ、我々はですね、なるべくその、CO2 を出さないような生活を、まあ、心がけなければいけないかなということを考えています。
はい、この、一番最初に、温暖化を考えるときに白神山地をテーマにしたっていうのが、白神山地が、まあ、温暖化に弱いっていうか影響を受けやすいというお話だったんですが、
はい、
まあ、今の3人のお話で、あのかなりそういう雰囲気が伝わってきたんですけれども、先生の方でまとめるとですね、この白神山地が温暖化のバロメーターになりそうなっていうのはどこら辺に先生着目されたんでしょう。
バロメーターですか。
はい、
なかなか難しいですけれども、まあ一つはですね、そのまあ先ほども言いましたように、まあ、将来のことを予測するためには、まあ、現在の状態をよく知らないと、うん、まあ、将来のことが予測できないわけなんですね。ですので、まあ、まずその遠い将来を予測するよりは、まあ、現在どういうことが起こっているのかということが、まあ、非常に重要だと思います。うん、まあ、その上でですね、白神山地がこれからどうなっていくのかということに着目して研究を進めていきたいと思っています。
先生はその3人の現在の研究に対してどういう助言を与えたいですか。
そうですね、まあ、最初の話に戻ってしまいますが、まあ、昔の人はまあ自然をよく見ていたということで、
はい、
まあ、頻繁にですね現場に行って、まあ、といっても現場に行くのには2時間以上かかるんですけれども、よくまあ自然を観察するということがまず重要だと思います。もちろんまあ計算機で、解析することも大切なんですが、よく見るということですね。
実際にその3人の方は現場にいらしてるんですか。
はい、非常に頻繁な時では、まあ、2週間に1回ぐらい、うん、まあ、現場に行ったりしています。
はい、あの今日いらしてるようなあの普通のラフな格好じゃなくてきっちり作業服を着たりとかって言ってるんですか。
はい、あまり山に入った方はですね、なかなか想像できないかもしれないですけど、白神は、まあ、非常に綺麗な自然なんですが、
はい、
一方でですね、虫にも非常に好ましい環境なんですね。で、虫が多いもので、
はい、
暑い夏でも長袖を着て、まあ、入っていくことになります。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の石田幸信先生を迎えして、白神山地で地球温暖化を考えるというテーマでお話をしていただきました。石田先生の研究室からは、庄司優さん、高橋啓太さん、蓮沼博さんの大学院の修士1年の皆さんにもおいでいただきました。アシスタントは海津葵さんでした。温暖化のことを研究するために白神山地の雨を観測したり、ブナの中にどれくらい CO2 を吸収したのか調べたり、なかなか皆さん面白そうなことを研究しているんですね。さて皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生のお話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。 この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new.